ケンヤ先生いますか？
はい、OK です。
なんかごくりと飲みましたね。
あ、すいません。ちょっと、さっき買ったカフェオレを。
ああ、そうなんだ。カフェオレ買った？
高速のパーキングで買ったやつを。
あ、あれ、ロイヤルミルクティーじゃなかったんだ。
カフェオレです。
ああ、カフェオレだったんだ。
はい。
そっか、そっか。そっか。
はい。
トイレ行きましたか？
トイレ行きました。
今、流しましたよね。
おしっこは飲んでないです。
僕は今飲みましたよ。
休憩中の。
そうそう、トイレ行きたかったから。
僕はまだ朝しか飲んだことがないです。
あ、そうなんだ。
ええ、
今行ってしたら、ほら、
はい、
何、ホテルのあれコップちっちゃいじゃん、洗面所にあるやつ。
ちっちゃいです。はい、
うん、だからシングルだからコップ1個しかないから、
はい、
こぼしかけました。っていうか後半は流しました。あれ一杯以上が出て、でギリギリ入れてる時にくしゃみをしてしまって、
はい、
うん、それで手にこぼれました。そしてごくごくと飲んできました。
すごい。
なんかね、玄米茶の味がした。
え、あ、なんか飲まれたんですか？
そうそう。いや、飲んでない飲んでない、コーヒーしか飲んでないんだけど、味っていろいろ動くから、
はい、
面白いけどね、玄米茶の味がしましたね。ネティポット絶対やった方がいいよ、ケンヤ君、マジで。
あ、わかりました。
わかんないけど、自分の人生愛してるんだったら、愛するんだったら、
はい、
うん、大切にした方がいいね、体をね。
あ、ネティポット買います。
うん、ネティポット本当にいいと思う。エネマもいいけど、エネマは多分一生はしないと思うんだけど。
あ、
うん、そうそう、まあしてもいいんだよ、もちろんね。だけど 俺、
はい、
うん、俺の感じだと、それはネティポットは本当に最強。それはね、もう理屈じゃない、はい、本じゃない、知識じゃない、もう俺の体が言ってるから。
わかりました、
うん、それだけは絶対続けると思う。この飲料と、うん、
はい、
ネティポットはやるかなって思うね。
700円ぐらいのやつですか、
ネティポット？
はい、
うん、そうそうそう、それぐらいで売ってるから。
アマゾンとかですか？
アマゾンで売ってる、アマゾンで売ってる、
はい、
で先端をとにかくハサミで切るってことね。ハサミで切って、
はい、先端、はい、
うん、先端がね、穴がちょっとだから入り、はい、鼻に入りづらいのね。で、俺慢性鼻炎だから、ちょっと鼻に入りづらいところがあって、
はい、
バシンって切ると、要は穴を大きくしてあげると、おしっこが出るね。そうすると鼻にこう勢いよく入ってくるから、その勢いで出やすいっていうのがあって。
あ、なるほど、はい、
そうそうそう、だから切ることをおすすめはするけど。
あ、わかりました。
うんうん、そうね。で、昨日は何だろう、このおしっこの話で、これ女性もね、たくさん、あ、ごめん、ケンヤ君、俺、ケンヤ君、騙し打ちしたけど、もうこれ録音してんだ、すでに。騙し打ちをまた2度目でですって。
2度目。
ドッキリが好きなもんで。そうそうそう。そう。なんか隠し事があった時は嫌い、好きじゃなくて。
はい、はい、
うん。そう。だから、いつも真実でいたいんですけど、
はい、
昨日は、どこセミナーが終わって帰ったんだっけ、佐世保セミナーかが終わって、宮崎9時半ぐらい帰ってきて、
はい、
で僕ん家で、そこから陽子さんと国広さんと健也くんと僕で、
はい、
近くのマックスバリューに買い物行って、
はい、
鍋をしましたね。
鍋をしました。はい、
楽しかったよね。
楽しかったです。鍋最高です
ね。え、ほんと楽しかった。で僕は舞さんに、ケン君にも厳しいかもだけど、マイさんにも厳しいところがあって、
はい、
結構強めに言ってしまったところがあったかもしれないんだけど、
はい、
女性はほら、陰尿ね、は、
はい、
これ KIP の人に聞きたいっていうかの話なんですけど、ネーミングがとにかく大事っていうこと僕言いますよね。
はい、
うん、ベビーステップとかダウンサイジングとか、うん、スリーストーリーメモリーとか、
はい、
うん、そう、リハビリの4領域3段階とかね、
はい、
そうそうそう、そういうものっていうのはやっぱネーミングっていうのがとっても大事で、ブレインダンプとかね、そう、
はい、
だから陰尿っていうとちょっとそのまますぎて弱いんですよ。
あ、
だから弱い。そう、かっこいい、なんだろう、人に勧められるようなもの、何かオリジナル性のあるキーワードを、
はい、
募集したいなと思って。
はいはいはい。
そうそう、これを何て言おうみたいな、陰尿とか尿療法とかなんか違くて、
はい、
尿って何なんだろうって。俺にとっては採尿薬だから、最も妙な薬って意味で採尿薬、
はい、
でも採尿水なんか違うなと、何だろう、水って言葉入れる、なんか違うな、カタカナがいいかな、日本語がいいかな、ただ今のところ降りてきてないんですよ。だからこれ、
はい、
うん、お小水とか、いや、なんか違うなと
保証水、
うん、黄金水とか、ね、いやなんか違うような気がする。なんかこうあのいっぱい聞いてる人がいるから、
はい、
なんかアイディアがあったらぜひぜひ送ってほしいなと思って LINE でもメールでもって思ったんですけど、はい、そうそう。で女性は生理があるから、
うん、
その間止めてるって言ってたじゃないですか、
はい、
そうだから30日中10日ぐらいはできない時があるって10日もあるんだってよく分かんないけど俺男だから、
はい、
うん、けどその時にちょっと僕は強めにね言ってしまったけど、
はい、
あのそんなもんでビビるぐらいならやめろと、そんな中途半端なもんで覚悟でやるんだったらね、はい、そうだから何だろうがやるんだっていうことで、
はい、
うん、あの言ったんですけど、で気になる人もいるかもだから言うんですけど、あのうん、約束はできないですけど僕の中ではほぼ確信に近いぐらい別に生理中の尿でやっても仮に混ざったとしても問題ないです、
はい、
うん、あのそれは科学的に証明しろとか言われてもわからないですけど、
はい、
うん、それは僕は直覚してます。だから信じなくていいけど僕はそう思っているということですね、うん、だから男だけど、うん、それは思いますね、
はい、
ということでした。それではじゃあちょっと本題の方に入っていきますが、
はい、
時間管理っていうことなんですけど、
はい、
あの時間をとにかく取っていかないと、
はい、
目標が達成できないんですね、
はい、
でほとんどの人はこう理由もわかるんですけど自分の夢に直接貢献しないこと、その雑多なこと、煩雑なことに時間を取られて一日が終わっていて最も大切なことをしないまま終わるから、はい、そういう人生になってしまっているっていうところがあるんですよね、
はい、
だから時間というのは最も大切なものであるっていうことをまずマインドセットとして骨の髄まで染み込ませてほしいなって思うんですけど。
なるほど、
うん、適当なことをしないで有限です。でそれはある程度になってくると嫌でもそれが求められるようになります。例えばものすごく極端なこと言えば、
はい、
多分分からないけど世界で一番忙しい人っていうのはアメリカ大統領なんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
彼はぼーっとネットサーフィン2時間やるとかできないんですよ、
はい、
嫌でも健康じゃなきゃいけないし嫌でもそのダミンっていうのは寝すぎって意味ねとかもできないですし、はい、ものすごい時間管理というのが必要に管理能力っていうのが必要になってくるっていうのを分かると思うんですけど、
はい、
だから状況が与えられれば嫌でも確かにそうなるはなるんですけど、そうなるには、
はい、
それなりのポジションに行かなきゃいけないと、
はい、
でそれなりのポジションに行くためには今のうちからそれに気づいていないとそこのポジションに行かないんですよ。
おー、なるほど。
J さんは時間があるからできますよねって確かにそうなんだけど例えばお金があるから時間があるとかって その通りなんですよ。で時間があるからお金が生まれるんですよ。自分のやるべきことに専念できるから、
はい、
でそうすると人を使ったりできるからね、
はい、
そうするとさらにお金を生む。でそれが時間を生みお金が生みって確かにその掛け算なんですよ、
はい、
でも最初のうちはその最初時間もないしお金もないっていうところがあるんですよ、
はい、
でも時間を大切にするっていうものを大切にしないと抜け出せないからそこを
ず
っと、うん、時間がないからお金がないんです、お金がないから時間がないんです、時間がないからお金がない、いやずっとそこじゃんってなっちゃうから、
はい、
そうだからいきなり人を雇えないじゃないですか。例えばパートタイマーとかね、自分の家事とか育児やるとかね。でこれは M さん、僕の姉も聞いてるけど、僕は M さんにとにかくご飯を作るとか家事をする人っていうのを雇いなさいと、どういう形でもいいからと、
うん、
で1時間でいいんですよ。でそれは友達からでもいいんですよ、母親からでもいいし、何でもいいから一歩を踏めば10歩目が来るんだけど、
はい、
みんな踏まないんですよ一歩目を。
なるほど。
そうだから3年前から言っててもまだやってないんですよ。だから M さんこの輪にいつか聞くと思うから本当に分かってほしいとは思ってないけど、
はい、
行動がとっても大切ってことを気づいてほしいんですけど、
はい、
セミナーも一歩目を踏まないとゼロなんですよいつも、
はい、
うん、だから一を本当に大切に、その一は何でもいいっていうところなんだよね、
はい、
うん、であって、で料理を作ることは好きならやっていいですけど、その家事として掃除とか洗濯は必ずしも自分がやらなくてはならないというものではないということに気づいてほしくて、
はい、
まずはそのマインドセットを持っておく。だけどそういうのをお金を使って 家政婦さんとか誰か手伝いとかね、何もできないんであれば、マインドセットさえあれば、いつかじゃあお金をができたらそうしようっていうふうに思えるからね。
はい。
最初はとにかく時間が全てだっていうことを知ってほしいなと思って、で自分がやらなくていいことはどんどんやめていくっていうこと。
なるほど。自分がやらなくていいことやめていく。
そうだから、僕はまだコンビニを手放していないです。コンビニに自分で行って払ったりもしてるんですけど、僕そのサムファイナンスっていう会社にいた時に、会社の幹部だったんですね。で、社長がいて、常務っていう人がいて、で、融資残が1500億ぐらいの会社で、社員が1000人ぐらいの会社だったんですけど、上司はその2人だけでした。そこのポジションにいたんですね。で、僕と同じポジションに5人いたんですね。で、会社を1か2か3か4か5かってやって、で、僕はその営業5かっていうところの長だったんですね。で、山形に住んでるネギ農家の友達がいるんですけど、その人は4課というところの長で、で、そこで仲良しだったんですけど、そういうような時代があって、で、その時に社長から、その人はもう1台で、何、家に国宝があるみたいなさ、もう金融会社の社長ってとんでもないんですよね。資産とかもね。ですから、家に一回呼ばれた時とかにもさ、これは、なんか七福神かなんかの、置物があって、これはね、5億。中野区っていうところの一番いいところにね、家があるんですけど、これは5億で、あれはね、あの仏像はね、国宝とかって言って。高校も行ってない人ですけどね、北海道出身の人で、で、どもる人で、僕は、みたいな、どもりを持ってる人で、で、もちろん、計算も何もできないです。ですけど、その人がトップなんですよね、会社の。その方がおっしゃってたのは、ずっとね、劣等感を感じて、その人資産も多分何百億っていうレベルですよ。で、その人がずっと劣等感を感じていて、で、35年ぐらいその金融会社立ち上げてあったんですけど、その時に30数年経って気づいたって言ったんだけど、経営を任せてたんですよ、人に。頭のいいは大学で計算すごいみたいなね、税理士みたいなさ、そういう人たちに任せていたと。そういう人たちがやった方がうまくいくと思っていたって。で、30何年、もう10年ぐらい金融、その第一線を退いてね、で、もう赤字になって、過払い請求っていうのがすごいブームになって、金融会社っていうのは50%とか30%とか、あと、昔は108%とか、そういうような金利でやってたんですよ。それが、利息制限法っていう18%に引き直すっていうね、金利をっていう、で、その差額を返さなきゃいけないっていう過払い請求っていうのが10年前ぐらいにものすごいブームになってしまって、だから50%とか40%とか30%の金利で貸していたと。で、それで金利をその18%に引き直して、で、余計にもらってた分は全部返せってなったのね。そう。で、こんなのやったら金融会社一発で終わるんですよ。倒産ですよ、もう。で、とにかくすごい状況になってしまって、で、それでこの世の中から金融会社が消えたんですね。
それで消
そう
えたんで
そう
す。
そう、今ないですよ。全部銀行の傘下にアコムとかレイクとかアイフルとか入ってるから、その第一部上場のね、上場していて、そういう会社は。で、全部その金融関係ね、銀行関係の傘下に入ってるから、資金調達がうまくできるから、利息制限法の中でもやっていけてるんですけど、あれも事実上金融としては、サラ金としては全て破綻してますから。それで、この10年で、駅前ビルっていうのは全部金融が入ってたと思うんだけど、全て今、がら空きになってるっていうのはそういうことなんですよ。で、もちろんその三和という会社も消えました。で、なくなったんだけど、そう。で、何が言いたかったんだっけ？で、結局、傾いた時に、もう一回戻ってきたんですよね、その社長が、経営に。その時に初めて気づいた。世の中の人は算数とか、知識とか常識とか法律とかそういうことを知っているけど、経営を知らないって。何にもものの道理を知らないって言ったんだよね。
ものの通り、
そう。ものの道理はとてもシンプルで、それを知ってるからその社長っていうのは結局うまくいったんだよね。そう。みんな手段というか、 表の表面的なことばっかり詳しい人が多くて、一番大事なものの通りを知らない、はい、でそのものの通りっていうのが僕でいうところのマインドセットだったりすると思うんですけどね、
はい、
でそういうことをこう教えてもらっていて、そうで、うん、でまあそんな人でしたっていうことなんだけど、で、
うん、
その人から言われ、その社長から言われていたのが、昼ご飯を買いに行ってたらものすごく怒られたんですよ、
はい、
そう、あの君たちの仕事は昼ご飯を買いに行くことではないって言われて、その、
はい、
あの1500ぐらいの融資残を5で割ってるから、だいたい300億円ぐらいの、はい、あの融資残高を例えば、あの例えばというか担当してるんですよ、
はい、
一家が300億、二家が300億って、で、五家が300億って感じでね。
はいはい、
で、300億円を君たちに預けているんだと。
はい。
その、で、そのために、その営業のところには事務の人いたんですよ。
はい。
要は、なんて言えばいいのかな、庶務を担当するね、秘書みたいな人がいて、はい、その一人一人、僕にも一人、その人にも一人って感じで、その、あの、秘書が いるんですけど、その時、あの、僕は23とかだから、あの、はい、年上なんですよ、
はいはい、
で今みたいなマインドセットも持ってないから、あこれでちょっと昼ご飯なんとかとなんとか買ってきてってちょっと言いづらくて、
はいはい、
そうそう、そういうふうにマンツーの秘書も一人、あとその営業の課のところにも一人っていう人がいたんですけど、
はい、
うーん、今ならわかるけどその当時は言いづらくて自分らで買い物行ってたんですけど、
はい、
それを怒られたことがあって、
はい、
自分らの仕事が何なのかを分かりなさいと、集中しなさいと、自分らのその職務をね、にね、
はいはい、
うん、そう、でも結局自分らで買いに行ってたんだけど、
あ、そう
そうそうそう、それと一緒で、あの僕は例えば今で言うと、そのまだコンビニ行ってるけどコンビニを手放さなきゃいけないなと思っていて、
はい、
でそれ以外で言うと、もうすでに手放しているものとしては、僕は白シャツを着ますけど白シャツをクリーニング自分で出したことないです。それからスーツを着ますけど、あのスーツをクリーニング出したこともないし、スーツを買ってもないですね。全部あの親が買って、親父が買ってきてくれていて、
はい、
うん、それは親父が買ってくれてるから仕組み化システム化していないけど、はい、もしそういう仕組みシステムがないとすれば、これは誰かが自動的にスーツを買ってきて、で白シャツなんかもクリーニング出してくれて、で足りない分は補充して、でパンツとか靴下とかも全部あの親父とかが買い足してくれるから、定期的にね、
はい、
うん、だからそれだけど、システムがないとしたら僕はシステム化してます。だから、うん、今すでにそこを手放しています。僕は心配したことないです、それを。あと靴底が減ってきたら、親父がその靴底をこう、なんだろう、きちっと入れて用意してくれるんだよね、
はい、
うん、だから本当にすごい助かってるんですけど、
はい、
うん、それは今すでにあるから仕組み化してないけど、だから仕組み化しないといけないですよ、これから。
全
部、うん、ゆくゆくはね、みんながね。
はい、
うん。あと、運転をもう手放してます。だからもう免許証はそろそろ、国土交通省に返還かなと思ってますけど、うん、運転というものを人生から、もう、捨てるというかね、
はいはい、
手放すっていう感じで、その分の時間とかを、もう今すでに手に入れてるでしょ、僕は。
はい。
ケア君が運転してくれてるから、はい、その時間、なんだろう、同じ2時間を過ごすでも、僕はか、はい、あの、隣の走ってる車のスピードを気にしていないし、車線も信号も気にしていないし、
はい。
うん。時々ケア君が急ブレーキかけるから困るぐらいで。
すいません。
嘘嘘。うん。いや、嘘でもないけど、まあまあいいけど。そうそう。あとは自分の、あの、音声教材聞くとか、はい、あといろんな構想を練るとか、あるいはパソコンするとかね、自分で自由な時間を手に入れてるから、
はい、
そこで時間を手に入れてるんですよね。
なるほど。
そう。だからどんどんこういうふうに手に入れていく。あとは、一人で回っていた時代は、
はい、
自分でチェックインしていましたけど、お金も払ってたけど、はい、それももうケンヤ君が代わりに書いてくれて、チェックイン、ね、
はい、
してくれるから、僕はその間それをしなくて済みますよね。
はい。
うん、そういう形で、あの、自分のすべきことに集中するっていうことを、あの、していかなきゃだなってことは思います。で、今思っているのは、おそらくセミナーもぼちぼち、あの、完全なものは手放します。朝から晩までっていうのはね、
はい、
うん、午後だけとか、
はい、
そういう感じにスイッチしていくかなっていうのは思ってますけど、
はい、
そう。だから何を手放すのかということを、決めるということ大事ですよ。
あ、手放す
の、うん、はい、うん。自分の人生から、みんなね、何をやりたいのかってことを考えるじゃん。
はい。
ケンヤ君だったらタイピングの勉強もしたい、知識の勉強もしたい、はい、講師としての 練習もしたいし勉強もしたいしセミナーも実際やりたいって、
はいはい、
やりたいこととか欲しいものっていうのはみんなどんどんどんどん出てくるんだけど、
はい、
何をやらないのかっていうことを
なるほど、
うん、決めておくっていうことは大事ですね、
はい、
今すぐできなくてもいいんだよ、
はい、
うん、そこに向かって歩いていこうっていうことを決めればいいからね、
はい、
うん、僕で言えば車を手放し何か書類を書くという手続きを手放しだ、あの受付の人と顔を合わせると気を使うんですよ、
はいはい、
自分の顔の笑顔とかね、
はい、
そうで笑顔をしたくないんじゃなくて、あの僕しかできないことに集中したいから、
はい、
もしその人が不愛想だったら気を使うんですよ、
はいはい、ああなるほど、はい、
そのざわつきを僕は僕に与えたら僕の職務が全うできないから、
はい、
だからそういうことを手放してるんですね、うん、
なるほど、
でぼちぼち財布を手放す頃だと思ってます、
はい、
うん、僕自分の財布がいらないかなって契約にあらかじめボンって渡しておいて、
はい、
で全てそういうこともやってほしいなって思っていて、
はい、
うん、そしたらあ何でいくら使ったとかさ、
はい、
人間だから OK と思っててもえこれにこれいくらかっていう感情が時々ざわつくことがあるでしょ、
はいはい、
うん、そういうところは感情で物事を判断したらあんまり良くないところもあって、
あ、
うん、やっぱ、うん、あの論理的になんだろう判断することが大事でしょ物事っていうのは、
はい、
そうそう、だから数字で上がってくれば
はい、
ノーチェックだったら契約がわけわかんないところにいっぱい使ってたらおかしくなっちゃうけど、
はいはい、
きちんと数字で上がってくればこれにいくら使ったってそしたら論理的な判断ができるから、
はい、
うん、そしたらあこれはこういうシステムを変えなきゃいけないとかっていうことがわかるからね、
はい、
うん、そういうふうにしなきゃいけないなと思ってて、これ自体はもう 2,3 年前から分かっていたことですね、財布を手放す時期が来るっていうこともしなきゃいけないということも、
なるほど、
それがようやくだんだんもうそこにだんだん近づいていくからさ物事っていうのはね、
だんだん近づいていく、はい、
うん、そう、すごい経営者の人とかはねスーパーマーケットに20年間行ってない人とかいるんだよ、
20年間、
うん、車は所有してるけど洗車したこともないしガソリン入れたこともないっていうね、それをつまりはやってくれる人がいるっていう状況を作っているってことね、
なるほど、
うんうん、それぐらいその自分のすべきことに集中しているっていうこと、
自分のすべきことに集中、
はい、うん、そういうものっていうのは最初からマインドセットとして持っておかないと、
あの、はい、
一向に近づかないから、
あ、なるほど、はい、
うん、何をあのお風呂掃除を手放すのか手放さないのか、それを一生自分でやり続けるのか、
はい、
そうっていうこと、うん、
なるほど、
うん、やってくれる人はいるし、その人はそれが雇用になって仕事になるから価値だからね、
はい、
うん、そう、例えば僕の娘の14歳のリンは、
はい、
まだセブンイレブンでもマクドナルドでもアルバイトできないけど、僕がそういうところを自分の時間を大切にするっていうことで何かを手放せば、それはリンに仕事を回せばリンの雇用になるからね、
はい、
うん、学校行かずにぼーっとしててもしょうがないから、だったらそれぐらいのことやりなみたいなさ、
はいはい、
うん、必ず価値っていうのはその、あの怠慢ではないっていうふうに思ってほしいんですよ、
はい、
料理をしないのはその怠けとかね、そうじゃなくて、
はいはい、
うん、自分の時間を大切にするからそういうものを手放すってことだからさ、
あ、なるほど、はい、
うん、そうっていうことをちょっと考えて、何をやらないのか、自分の人生から何を手放したい、手放すべきなのかっていうことを考えておくといいかなっていうのは思いますね、
はい、
これはエクササイズとしてやった方がいいです、
わかりました、
うん、自分がの一日とかをこう大体でいいからさ書き出してみて、簡単に何をやっているかっていうことをね、
はいはい、
契約の場合俺からいろいろ頼まれてるからいいんだけど、
はい、
契約はものすごくイメージしやすいんですよ、
はい、
俺をイメージすればいいじゃん、
はいはい、
うん、
はい、
2年後のとか1年後の自分は、
はい、
例えば手続きしないとか車を運転しない誰かがそれをやってきて、はいはい、で健也君自身は自分のそのやるべきことに集中して、はい、例えば俺にとっての健也君みたいな人に健也君を教えればいいんだから、いろんなこと、
はい、
うん、そういうポジションにいるっていうことですごくイメージが湧きやすいかと思うんだけど、
はい、
そうそうそう、だからそこのステップで、これ聞いてる人はいろんな人がいるから、うん、自分の中で何を手放すのか、家事を、うん、家事っていうのが分かりやすいから言うんだけど、
はい、
うん、靴磨きとかクリーニング、アイロンがけ、弁当作り、料理、それが悪いとは言いませんけれども、とてつもなく特に女性なんか時間を使っているから、うん、うん、例えばイギリスの死んじゃったけどサッチャー首相がそれやってみましたかって言ったら女性だけどやっていないからね、
あ、
そうそう、だから自分が目指すところっていうものが明確になってくると、そういうのが見えてくるから、
はい、
うん、何を手放すべきなのかっていうところをね、日本でね、ほら家政婦っていうものがあんまり浸透していないんですよ、
あ、確かに、
パートタイマーっていうのが、
はい、
香港とかはすごくそれが進んでいて、 もう、なんていうんだろう、ベビーシッターみたいな、ちょっとした感じで、こう、ちょっとお願いみたいな感じです。少し何かをやってくれる人がいるっていうのがあるんですけど、日本でいうとなんか家政婦というと大金持ちが使う、なんか贅沢な住み込みみたいなさ、なんかそういうイメージあるじゃんね、家政婦のみたいな。そうじゃないから、その家政婦とかそんな大々的にビジネスとして依頼しなくても、ちょっと誰かに何か見返りを渡してやってもらうとか、そういう感じでもいいから、そういうことをこう考えてみるといいのかなっていうのは思いますね。で、ゆくゆくは絶対アシスタントがいりますよ。みんな講師としてやるんだったら。最初の1年目とかは自分で会場を押さえ、自分でファックス DM を作り、自分でファックスを送るっていうのは、まあ業者を使うけど、そういうことをやりますけど、そんなことを、例えば今の僕がやっていたらダメでしょ、はっきり言って。いや、もっとその KIP のあのに伝えるべきことをもっと追求してくださいと、講師として、もっと授業講師としての内容を充実させることに集中してくださいと、ファックス DM を作ることに集中しないでくださいって、その聞いてる側も思うと思うし、もっといい教材を作ることにコミットメントしてくださいってね。そこにコミットするためにはファックス DM の手続きをやってる場合ではないっていうのがあるからね。ゆくゆくはそういうのはアシスタントさんは必ずいるはいりますよ。僕にとってはそれが今近くにいるルート J の方々はそういうことをやってくれる人たちだから、これからケン君とかにもお願いしていくけど、今僕毎日の一問一答メールとか自分で作って自分で送ってってやってますよね。これも3年後ももし自分でやってるようだったら全然ダメだと思いますね。それは何か、でもメールは起きてやってるんですよ。その、なんていうのかな、配信がなくなるって意味じゃなくて、僕がパソコンをパチパチやって構成して、その配信システムにアクセスして、そこから送るっていうことはしてない、してたらむしろダメだなって思いますね。その頃にはそれは手放してる。誰かがそういうことをやってくれる人がいるっていうことね。ケン君知ってるかどうか分からないけど、ひとりさんの大金も、斎藤ひとりさんの大金持ちごっこっていう本は、ひとりさんは一文字も書いていないっていうのは知ってるかな？
あ、そうなんですか。
ああ、知らないか。あれは全部ライターさんが書いていて。でも本が出ていて、売れていて、いいっていうふうになっている。だから、ここに成功の秘訣を見なきゃいけないよってことは、ひとりさん自身が言ってるんだけど、自分が一文字も書いていないものが世の中に出て売れてっていうね。だから、みんな成功というものを努力とかね、なんかそういうものと見てるけど、ちょっと違うっていうことを感じてほしいんだけど、って感じですかね。まあ、ちょっといろんなことが話が混ざっちゃって、難しくなっちゃったかもしれないんですけど、何をやらないのかを決めるっていうことはとても大事なので、今すぐには行動できない、いきなり捨てられる人は捨てていいですよ。でも、捨てられない人は、それをイメージしておけばそこに近づくので、そういうふうにするといいかなと。あと、KIP でも、で、もう一つ次の、エクササイズの話をするんですけど、自分の持ち物に、自分の好きなものとか、持ち物とか、やってることとか、やりたいこととかを、明らかにしてね、紙とかに書き出して、そこに、良いっていう字ね、良って入れてほしいんですよ。
自分の持ち物やりたいこと。
良って書いた後にそれを書き出すんじゃなくて、書き出した後にそこに良、良いっていう字を書いてほしいんですよね。で、そこに右で矢印引っ張って、最良って入れてほしいんですよ。書いてほしいんだよね。最も良い、最良。
書き出す。
最近 KIP でも言ってるし、一問一答メールなんかでも話しますけど、良の敵は最良なんですよ。あ、じゃあ最良の敵は良なんですよ。最高の人生の敵はいい人生で、人間はいい人生を送ってるから最高の人生が手に入らないんだよね。だから、嫌なもの、嫌な人生は抜け出したいから抜け出すじゃないですか。ごめん、ちょっと咳が出そうだから。だけど、いい人生は、まあいいか、だから、そこに甘んじちゃうんですね。だから、本当に、最高のものを手に入れたければ、いいものを手放していかなきゃいけないっていうものがあって、例えば僕で言えば、今、アディダスの黒いジャージを着ています。そこに「良」って書き込んじゃうのね。で、そこに矢印伸ばして「最良」って書いたら、ここで僕の脳が初めてその質問に答え出すんですね。 アディダス、黒ジャージ、量を矢印、裁量って見たときに、なんだろうね。僕はこれで寝るんですよ。寝巻きなんですけど。じゃあ何？グッチのジャージ？わかんないけど。でもそういうことになるかね。それぐらいのことがしか出てこない。でもそれが正解かわかんないんだけど、今より一個良ければいいからさ。そう。これを着てるよりかは、僕にとって何でもいいわけさ。だけど、人に対してインスピレーションを与えられる人の方がいいでしょ？
確かに、はい。
ファミリーマートに行って、受付の人にお金渡してコーヒーを買って帰ってくるだけかもしれないけど、その時に変なズタボロの格好をしてるよりかは、じゃあグッチのジャージの方が、アディダスのジャージの方が良くて、アディダスのジャージよりかグッチのジャージの方がいいんであれば、相手にとって印象が。で、相手にとってだけいいってことはないか。相手にとって相手が、あ、この人いい人だって感じで、笑顔で、ありがとうって感じのものを僕に向けてくれたら、僕も気持ちよく、心地よくなって、あなたいい笑顔してるねって言えて、お互いがいい気分になるから、物事は常にウィンウィンだからね、どっちかだけが、自分だけがいい思いするとかないんですけど、だからそれだったら、じゃあ、グッチにジャージがあるか知りませんけど、僕は。でも初めて考えたこともなかったんですよ、今こうやってケン君に話すまで。だってこのアディダスのジャージ困ってないもん。困ってないし、なんかね、これ着ててもね、なんか、まあいいや、余計なこと言わない。自分のことは言わない。けど、いい思いすることが多いんですよ、要は。ちなみにね、去年の今ぐらいは、普通に黒の、俺、自分で物を買わないっていうもの、マインドセットで生きてたから、数年さ。だから、親父の黒いジャージっていうのを着てたのね。親父からもらったというか、まあ、ほとんど親父の場合はね、もらったというか、勝手に奪ったというのが正しいんだけど、家にあった親父の黒いジャージを、ある日突然俺が毎日着るようになったっていうだけなんだけど。で、その黒いジャージ、だ今の、去年の今頃も黒いジャージ、で、今も黒いジャージ、だけど、全く人の反応が違います。今の黒の、このアディダスのドン・キホーテで買ったんだけど、1万円ぐらいだけど、このジャージを着て、ケア君は普段、見てると思うけど、人の反応が全く違いますね。同じ黒いジャージでもメーカーで全然違うってこともあって。ってことは多分これ黒のグッチのジャージにすれば、一回着るお金かかるけど、まあこれが量ならそれが裁量ってことだよね。で、今度は俺がそれをまた着出したら、今度は黒のグッチジャージって書いて、そこに量って俺は入れ込むわけさ。で、矢印裁量って書いた時に、その時また俺の脳が動き始める。そう。人間っていうのは質問によって作られているから、自分にどういう質問を投げかけるかだよ。道が開けるかどうかは。
質問ですか。
だから宮崎って書いて、僕の場合はね、住んでる場所、住まい宮崎って、そこに寮って入れ込むのね。そこに裁量って入れ込んだら、もう人生がそこで終わるから。そこに寮って入れて、で、裁量って矢印引っ張って、で、そこから何かを出すわけさ。で、僕は山田健也って書いて、そこに寮って入れるわけさ。で、その矢印引っ張って、そう。っていう感じですね。そういうふうにすると、どこまでも際限なく上がっていくでしょ。自分の持ってるものとかね。本当にそれが最良かどうかっていうのは分かんないわけさ。だけど脳が初めて動くでしょ。
確かに、
そうと思って、すごく摩擦のあることもしなきゃいけないよ。例えば、身近なにいる人なんか特にそうだよね。これ正直、ケンヤ君とかにはもう言ってることだけど、 KIP では言ってないと思うけど、僕にとっての寮は家族だから、僕は家族と一緒に仕事をしていて、僕にとって完全に寮です。もう何の居心地も悪くない。みんなが大切にしてくれていて、当然血縁、血のつながりがある。だから仲良しだしね、喧嘩もしないし、いいんだけど、僕にとって最良かと言われたら、はてなだということに気づいたんです。裁量というのは、これを聞いてくれている人たちであり、これは、ケンヤ君の登場によって分かったこともあるんだけど、KIP をスタートして、僕の家族は僕を必要としてくれている。だけど、僕を最も必要としてくれているのは誰ですかと言われたら、僕はケンヤ君とか KIP の人たちだっていうことを、姉以上に僕を、父親以上に、母親以上に、僕の娘以上に、僕を必要としてくれているのはその人たちだっていうことに気づいたんですね。そう。だから、裁量を取るためには、量を手放さなくてはいけないっていうことで、 僕であれば家族を手放すことであったり、故郷を手放すことであったり、例えば介護福祉講師とか教材とかを作っているんだけど、それを手放すことであったり、今何の苦でもないことであったりするんだよね。そう、とても摩擦と葛藤があるけど、それはエクササイズとしてやってみたらいいと僕は思います。で、その量の横に、なんだろう、裁量って書いて、そこにも同じ人を書いたり、同じ場所を書くとすれば、それはそれでいいと思うんだ。裁量だと思えるならね。そう。で、裁量が別にあると思ったって、動けなくてもいい。それはいつか動ける時が来た時に自分の成長を感じられるから。あの時は手放せなかった。だけど、今は手放せるっていうことがね。あのね、この間あるところでセミナーした時に、これも KIP の方で話したんだけど、これはちょっと特定しませんけど、人の名前とかはね、子供が欲しいって方がいらっしゃって、何人目かが欲しいっていう方が、まあ今言いかけたからもう伝わっちゃうから、3人目が欲しいって方いらっしゃって、で、結婚してるかって聞いたらしてないって言ったんですよ。で、相手の年齢は結構いっていて、まあ還暦近いぐらいの人で、その方自体はずっと若くて、それよりかは。で、上の子はもうお子さんは結構大きい、そこ、それなりの年なんだけど、初めから籍入れてないらしいんですよ。で、まあ20ぐらい上の人ってことだよね、相手はね。で、それ聞いた時に、僕もほら、なんかそこなり、自分の経験上ね、その人にいきなり言ったのが、それ以上何も事情を聞かない状態で、なぜそうなってるかとか聞かない状態で言ったのが、その人はとても賢い人がとても卑怯な人だって言ったのね。例えば、僕はマイホームとかマイカーとかマイペンとかマイ奥さんとかマイを求めてないんですよ。何かを所有することに意味がないと思っていて、例えばうちの近くにローソンあるじゃん。あれは、実は、ケアン君、あれ僕のローソンなんですよ。
そうなんですか。
そう。知らなかったでしょ？
知らなかったです。
あれは僕のローソンで、僕の欲しいものがいつでも手に入る、僕の所有物なんですよ。だけど、書類上のオーナーは僕じゃないんですよ。書類上のオーナーは、どこかの誰かなんです。言いたいことわかるかな？
わかります。
その人も、あのローソンはその人の所有物。だけど、僕にとってもあのローソンは僕の所有物なんです。で、人はあのローソンを所有したがるんです。
なるほど。
で、土地を所有したがるんです。建物を所有したがって、人間を所有しようとするんですね。でもそれは守りの、実は守りっていうか、弱い気持ちの表れなんですよ。守りたい、安定を求めるっていうね。マズローで言うと下の方の欲求なんですけど、それによって、だから結婚という制度によって人を所有しようとするんですよね。でもそのことに全く意味がないということを分かっているから、そう、だから車は乗れればいい、僕のものじゃなくていい、家も住めればいい、僕の所有物じゃなくていい。そう、だからそういうものを持っているんで、むしろ所有にメリットがあるんだったらデメリットもあるよね。物事は二元構造になってんだからさ。じゃあその失うものっていうのは何ですかと言ったら、束縛です。その所有していることによる。それに縛られます。マイホームを持っている人はそこの場所に縛られます。その家に縛られます。もうその瞬間に。旦那がいる人、奥さんがいる人はその瞬間に縛られます、そこに。もしそこから本当に運命の人に会っても、そこに縛られてることでもういけないとかね。そう、いろんな何かに縛られるんだよね。で、俺はポイントカードを持たないっていうのもそこなんだけど、みんな得をしようと思ってポイントカードを持つけど、ポイントカードを持つと僕は一切持たないっていうふうに、トー横インのカードごめん持ってるけど、それ以外は持っていなくて、もう手放すって決めたから、もう楽なんですよ。何も考えずに。ポイントカード、いいです、結構です。僕カード持ちません。もういいです、いいです、いいです、いいです。もう常にいいです。だからノーストレスなんだけど、持つ人っていうのは、全部持つ人っていうのは、まあ375枚ぐらいとかになると思うんだけど、どこでもポイントカード出してるから。もう管理が大変で死にそうになっちゃうでしょ。
確かに。
で、 持つのも大変で、探すのも大変だよね、375枚。
はい。
で、例えば、せっかく貯めたポイントが失効してたらどう思う？あ、
ああ、ちょっ
それ
と
は、
ざわつきます。
先月末までだったんですって言われたら、なんか、余計なざわつきが起きるよね。
はい。
損したような気分になるよね。
はい。
ってことは、余計な種を作ってるんですよね。確かにそれで、何円か何十円か何百円か何千円か何万円か何十万円か時には得するかもしれないけど、手放しなさいと。で、もしポイントカード375枚持たずに12枚持ってる人は選んだんだよね、その12枚を何かの基準によって。
はい。
で、あ、これは持った方が得かな。いや、これはない方がね。いや、これは財布に入れとくかな、やつかな。いや、これは、なんかカードケースに入れとくやつかな。それが 自分の考えるべきこと、すべきことの、を妨げてますよっていうことに気づいてほしいんだよね。僕は、すごく飛行機に乗るわけじゃない。いろんなところに行くの
はい。
で、マイル貯めてません。マイル貯めてません。カードも持ってないです。で、この間も何か買った時に、3万円ぐらいこれで、この一瞬でカードを作れば得しますよって言われたけど、いや、いいですって言いました。3万円をバカにしてるんじゃなくて、僕は仕事に収集した方が3万円以上の得があるって分かってるからね。だから、所有っていうものに意味がないっていうふうに思っていて、だから、ポイントカードの得と、失うデメリットっていうのは常にセットにくっついているように、所有のメリットにはデメリットも後ろにあるっていうことをね、知ってほしいなって思っていて、
はい。
所有しないっていうことだよね。
所有しない。はい。
で、今この所有の話でどこから流れてきたか覚えてますか？コンビニを所有とかって話したけどね、あのコンビニは僕のコンビニなんですよとか、でも違うよと。
何かを手放すっていうところからですか？
あ、手放すからか。そっかそっか。そうそう、そうだね。そう、所有しているものっていうのを手放すっていう、そういう作業をね。
はい。
作業というか見ていくといいかなっていうのは思いますね。家族とかっていうのが、出るか出ないか知らないけどね。僕はそういうところが今あるかなとは思ってます。だからって縁を切るとかじゃないんですけど、別の関わり方になってくるのかなっていうのは思っています。だから、やりたいことを出すのももちろんいいけれども、やらないことや手放すことっていうのを出す。で、そのための一つのエクササイズとして、さっき言ったようなことをやってみるといいってことね。今持っ
は
ているものをとにかく最良と思わずに、良と決めつけてみて一回。
い。
もっと上があるんじゃないかと、もっとアドバンスなものがあるんじゃないかって、最良っていうものをやると、自分の頭に対してその質問が初めてそこで脳の、頭が動き始めるから。脳は質問しなかったら絶対出てこないからね。だからいつも僕はその紙に書き出すっていうふうに言うでしょ。なぜこれをしなければならないのかとかね。なぜ47都道府県を回らなければならないのかとか、回る必要があるのかとか、そういうふうに書くとブワーって出てくるから。で、
なるほど、なぜ？
それはなぜ、それはなぜ、それはなぜ、
それはなぜ
出
です
てき
か？
たものも、で、また何かが出てきたら、それはなぜって深めていくと、自分
はい。
の中である時カチッってスイッチが入って、もう、完全にこう固まるから、理由が。
はい。はい。
そうすると、いろんな行動ができてくるからね。多くの人は結構、よく分かってなかったりするよ。スナックとかでもよくなんか僕は深めの質問するっていうのをこの間も KIP でやったけど、なぜこの仕事をしているのって、これこれこれ、じゃあなぜ今しないのとかって言ったら出てこないんだよね、みんな。
はい。
だから、なぜっていうものを深めていくと、結構自分のや起こしている行動の理由とかも全部明らかになってくるから、
はい。
生きやすいっていうのはありますね。
なぜ？
だからこれで手放すというエクササイズをしていただけたらいいかなとは思います。あと、時間管理の、一つのテクニックとしては、僕が意識しているのはブロッキングっていうのがあって、
ブロッキング、はい。
時間を一つ一つのブロックで決めると。例えばだけど、僕が2コマ目と5コマ目を話すとかってするとね、
はい。
10時40分にその会場にいなきゃいけない。で、今度は、あの、えっと、あ、た、た、例えばだけどね、あ、11時に例えばいなきゃいけない。で、4コマ目とかだったら、じゃあ2時にいなきゃいけないって。10時と2時にその会場に縛られるでしょ。ってことは、うまく自分の時間が使えないんですよ。細切れになっちゃって。だから、午後だけ話すってなれば、午前中が完全に空くんですよ。だから、自分の出来事を固めてしまうっていうふうにブロックにする。
なるほど、自分の適応とか。
そう、何かをやるときに、そういうような意識を持っておくと、だから休みの時とかでも、午前中に全部一気に何もかも終わらせてしまって、午後開けるとかね。うん、で、午前中作業をやりながら、午後の3時に友達と約束してたら、もううまく使えないじゃん、時間を。だったら午後の3時に友達と会った後に用事を済ますとかだったら、3時より前が全部開くでしょ。こういう感じでブロックってものを、自分の仕事とかスケジュールとか約束事とかっていうのはブロックで考えるっていうことをすると、そういう意識でものを見出すと結構時間作れるようになるから。
なるほど。
僕ようやく午前が開くんですよ。ケンヤ君たちが午前中を喋りきれるようになったよね。この間までほら、僕は喋んなきゃいけなかったから、僕は11時、最初は10時20分までに会場行かなきゃいけなくて、受付は9時半からだけど、もうそれみんなに任せてたからね。で、それが、ケンヤ君が一コマ喋れるようになって、11時半に行けばよくなったでしょ？ 11 時20分ぐらいに。でもそれももう今完全に午前を喋りきれるようになってくれたおかげで、今度は12時で、12時から1時まで昼休憩だから、俺は1時に行けばいいんだよ、会場に。そうすると1時までフルに開くんだよ、午前中の時間が。これがすごく時間が使えるでしょ？っていうこと。それがね、2時間、10時に約束があって、11時に約束があって、4時とかだったら、山に途中下車しなきゃいけないんだよ。途中下車とか、下山しなきゃいけないから。ずっと山って登り続けなきゃいけないから、まとまった時間っていうのがいるんだよね。こういうブロッキングっていう時間の使い方は持っておくと、すごくいいですよ。というとこかな。あと一つ、これは今日は言おうと思っていたから、ちょっとあらかじめ言うんですけど、僕が2時間後に死ぬとしたら、僕は今みんなに何を伝えたいかって言ったら、もうマインドセットは深すぎてあれなんだけど、マインドセットとしてはとにかく、もう俺たちは死んでも死なないから、何のために生まれてきてるかって、人からチヤホヤされるためでもないし、お金持ちになるためでもないし、目や地位を築くためでもないし、大きな会社を作るためでもないし、何でもなくて、とにかく自分の成長して、魂を成長させて、で、それを人に貢献するっていう、それ以外の何でもなくて、それが原点だよっていうのは、もうちょっとさらっとそこはこれで終わらせるけど、で、そこを持っててくれと。人を騙してまで、お金を得ても信頼を得ても、信頼は絶対得られないけど、はっきり言って、もう何の、もう1ミリも、1ミリも意味がないから、だったらやめなさいと、損してでも魂の成長を取りなさいと。で、試験が大事でも、目の前で事故があって人が引かれたら、その日試験受けないでくださいと。受験しないでくださいと。受験はあなたのためだし、周りのためだけど、命を助けてくださいって思うのね。だから、あんまり細かいこの現世的な、この世的なところにとらわれないでほしいなと、いうのは、まず一つ思ってますけど、僕はでも、そういうことを重く話す場ではないから、そういうことは話さないじゃん、俺普段さ。だけど、大前提に持ってるってことは知っててほしいのね。講師としていろんなこの、ホワイトボードに、ってやると注目浴びられるから、時々やるといいですよ。そうするとみんなこっち見てくれるよね。そうすると教材を与えら、いい教材を与えられて、いい教材買ってくれたら、資格が取れて、いい資格が取れて、そこで僕と出会って、で、そこでいろんな考え方なんかも知ってくれて、人生豊かになって、それの人たちが講師になって、またその下の人たちにいろんなことを教えてあげて、そうすると経済的にも豊かになる、健康になる方法も教えられる、それから人間関係も良くなる、それでいいよね。確かにそうだよ。そういうことばっかりを話すけど、根底はこういうことだってことは分かってほしいのね。そういうことをの前提で、そういう、その先にこれ今言ったようなことがあるから、人に愛を提供する、その愛を学ぶ、なんか当たり前のことで、そこを失ったら終わるからね。だから、ケンヤ君が講師として成長するかど、あの、成功するかどうか、どうでもいいです、はっきり言って。だけど、ケンヤ君が魂的に成長するためには何かが必要だから、座禅組んで瞑想しては成長できないから、だから今これを全力でやりなさいって思うのね。講師としてピカイチ全力を目指す中で、魂というのは磨かれていくからね。そして自分の学んだことを人に教えたら、その人が喜んでくれる。そこで愛を感じるから、あ、こんなに喜んでくれるんだっていうことを感じるから、だからこれを聞いてる全員がまずそこを大前提として思ってほし、知っててほしいんだけど、で、その上で、やると、今、例えば、ゼロになる、僕は今、ゼロになるとすれば、やっぱりこの講師の仕事をしていくんだけど、とにかく、最初、地道に、 セミナーの回数をやりなさいと、それは通学講座でもいいし、セミナーでもいいし、それが1000円でも3000円でも2000円でも5000円でも何でもいいから、5000円で集まらなければ3000円でやればいいし、3000円で集まらなければ1000円、2000円、何でもいいから、とにかく数をやっていけば実力が上がってくるんで、力というのはとにかく進めばできてくるから、自分の地元から始めればいい。それは物事っていうのは同心円、円状に広がっていくからね。その円の中心は今いる場所だから、そこで会場をとにかく抑えるなり借りるなりして、でとにかく回数こなしていってっていうことをこうやっていく。でファックスで広げるもよし、そのうちもう口コミとかで広がってくるから、最初のうちっていうのはファックスでもいい、別に、なんかこう最初の一人は絶対捕まる方法があって、本屋に行って外国社畜とかケアマネのコーナーがあるから、そこの前にいなさいと。
はい。
そしたら一人捕まるから、そう探してる人が来るから、でその人に話しかけたら怪しいんだけど、実は私この教材に講師していて、これこれこうなんですよって、もうその場で3つか4つとっておきのやつを教えてあげな。そこでとっておきじゃないやつ教えちゃダメだよ。みんなね、出し惜しみすんだよ。出し惜しみするから、結局なんか最高のものを出すから、この人すごいって言ってついてきてくれるのに、そこでこれはちょっと後の方に取っておこうって出し惜しみするから、中途半端なものしか出せなくて、うさんくさくなってついてこないんだよね。だから目の前に本屋に本当人が一人いたら、その人に話しかけてみて、ひょっとして受験するんです、あごめんなさい、怪しいものじゃないんですけど、僕実はこの外国志士の講師やってるもんですから、なんか気になることとかあるかなと思って、いやでも試験近いですよねって、これちょっとここだけの話なんですけど、ちょっと時間今大丈夫ですかとかって言って、なんかこう紙とかパッて出してあげてさ、こっちはもうあらかじめそういう準備してんだから、紙とペンがパッて出てこなきゃダメなわけさ。最初からレポート用意しててもいいけど、それだとちょっとなんていうの、明らかにナンパ待ちの男、最初からナンパ狙いの男みたいな感じでうさんくささ出るから。そこはちょっと自然な感じで紙とペン出してさ、これ実はこういうようなテクニック論があってとかっていうふうに言ってさ、なじみ総選挙っていうのがあってみたいな、でこのその選挙の話を教えてあげて、でどうせその本屋の前にいるんだから、過去問絶対あんだからさ、ほらほら見てみてくださいって、ヒートショックのところ出すわけさ、シックハウス症候群とヒートショックと熱中症のとこ出して、これシックハウス症候群とヒートショックって結構難しい設問になってるのね。あれっていうのは、分かる人は分かるんだけど、分かんない人は分かんないから、であそこのページを開いてあげて、で自分その時もちゃんと頭、自分の中では何年の何問って問題なんて分かってるんだけど、いきなりドンピシャでやったらちょっとそれもなんか用意してた感が出るから、ちょっとその近辺をパラパラって探す感じで、自然に見つかったみたいな感じにして 多少のそういうような愛でテクニックを使ってあげてほしいんだけど、でそういうふうに見せて、ほらこことか見てください、これ問題答え分かりますって、こう手でパッて答え伏せてあげてね、でこれ難しいですよねって、考えたら1か2か3か分かんないですよねって、でもさっき言った馴染み選挙という選挙、そう、テクニックがあって、シックハウス症候群というキーワードと、ヒートショックというキーワードと、熱中症というキーワードを、で選挙をしたら誰が知事当選します、要はつまり誰が一番世の中に浸透を名前していますって言ったら、熱中症ですよねとかって話してさ、だから熱中症ほら見てください、これ熱中症答え丸でしょ、こういう見方っていうのがあるんですよって、試験ってこういうテクニックがあるので面白いですよねって一言言うわけさ。でもしこれも僕もちょっとこれ一冊本買いに来ようと思ったんでとかって言って、ね、実際本当にそういう時になんか1000円ぐらいに一冊買わなきゃいけないけど、で買おうと思ったんで来たんですけど、なんか縁ですから、もしなんか気になることあったら電話番号書いておくから聞いてくださいよとか、 LINE でもいいしね、何でもいいよ。ね、その時にそこで帰ったら待ちになっちゃうからダメで、でうまいこととにかく何かそこから相手の連絡先聞き出すっていうことをしなきゃいけないんだけど、それはその時の、俺はまだ実際に自分がやってないから何とも言えないけど、僕はそのまま正直なんだろう、それ以外のマインドセットができてるから、ちょっとなんだろう、こうジョイフル行きませんとかね、そう、なんかちょっと喉が渇いたから、今からちょっとジョイフル行ってこれやるんですけど、勉強とかするんですとか、今日時間あるんですとか、そしたらじゃあドリンクバーで、なんかそれ僕は僕で作業するから、なんかやってたら質問あったら答えますけど、どうですって、そこはちょっと多少強引めに行くと、芸能人ですかって言われるような格好でケンヤ君が行けば OK になるから、
なるほど。
その時にジャージ着てたらダメだ。
あ、分かります。
怪しいやつだ。
はい。
そうっていう感じになれば、正直言ってケンヤ君さ、
はい。
僕がこれをどっかの蔦屋書店でも今言ったことと全く同じことをやったら、そこで話しかけられた人はジョイフルに一緒に来ますか来ませんか。
い。行きます。
だよね。そう。本当にそうだと思うんですよ。だからそういうふうにすれば、例えば僕は本当に無一文になって何もできなくなったら、そうするんですよ。
なるほど。
みんなそこでファックスで集めようとするでしょ、
はい、
そのファックスはいいんだけど、
はい、
一気に効率化を求めてたくさんの人って思うんだけど、1が2になるの2が3になって3が4になるから、その1ができ1を取ればいいんだよ、一番最初に
1を取る、はい、
でその人に教えられる、その人の友達がいれば2になるよね、
はい、
でその人が感謝してくれたら、もし俺が本当に無一文だとしたら、あの僕はご飯食べないからあれだけど、何だろう、その日のご飯代出してもらったっていいし、
はいはいはい、
とか電話番号持ってなければそこの人のインターネット回線使わせてもらったり、パソコン使わせてもらったりさ、分かるかな、信頼っていうのはそうやって、
はいはいはい、
階段上で登っていけるから、
はい、
そうでパソコンが使わせてもらったらファックスの業者を使えるのね、
はい、
でファックスの業者使わなくていい、親父最初業者使ってなくて、家の固定電話のファックスで一枚一枚一軒一軒流してたらしいから、特用とかにファックスジッジッジッジッジッジッジッジッジッジッ今はもうボタンポンで1000件ぐらいドーンと一瞬配信なんだけど、
はいはいはい、
チッチッチッチッって、そっからスタートして今があるから、だからその人の家がファックスあればそうやってチッチッチッチッって大きめの特用に10件ぐらい流せば5人ぐらい集まるからさ、
はい、
うん、そういう風にやって、でそこから広あのどんどんどんどん大きくしていくっていうことで、とにかく俺はもうなんだろう、いろんな方法を知っているから、ファックス DM 流すと一気に集まるよとかさ、だけど最初はそれ泥臭くていいんだよ、なんとかあのなんとか福祉会館の会議室借りなくたっていいんだよ、ジョイフルでいいんだよ、はい、5人相手だったらジョイフルだったらドリンクバーでタダだから、
はい、
会場代が高いんですって、いやいいよそれで、いやでもホワイトボードないですよね、あの大きいスケッチブックを買いなさいと、そこに書けばいいじゃん別に、あの家庭教師みたいな感じでさ、
はいはいはい、
それが相手が4人ぐらい目の前にいるんだったらそれでいいじゃんね、
はい、
でそこで雑談してさ、でちょっと休憩しようかって言って、なんか普通の話も交えてさ、
はい、
でそういうことがそれはセミナー以上の効果だよ、その4人との信頼関係って。
確かに、はい、
うん、だってもう人間と人間だもん、
はい、
付き合いができるでしょ、
うん
うん、でそこで人を救うとか人に物を教えるということが何なのかという原点が学んで、1に教えるということができるから10がに対して話し方が分かるんだよ。
なるほど
それが分かんなかったら分かんないよ。
なるほど、
そうだから、そういうふうな、今いろんなことがまた話が混ざっちゃって申し訳ないんだけど、1を大切にするっていうことは、1が10になって100になるってことは知ってほしいんだよね。
はい、
うん、それが分かってない人がいきなり100とかってやっても確かにうまくいくんだけど、最初うまくいくっていうかそれなりの結果が出るんだけど、
はい、
それなりなんだよね、奇跡が起きないというか伸びないというか、うん、まあそれは1回がぐらついてるからそりゃそうだよねっていう感じはしちゃうんだよね。
なるほど、
うん、っていうのはありますね。だからそういう感じで書店で見つけるでもいいし、でもこれナンパと一緒ですごく勇気がいるのは分かってるんだけどね、
はい、
うん、でもまあ無一文になったらやりますよでもみんな無一文にならないってはと思ってるんだけど、そういうふうにこう小さいとこから広げていって、どんどんどんどんどんどんどんどんやっていってほしいなっていうのは思いますね、はい、とにかくたくさん数をこなして、うん、そう講師になったら教材も作れるようになるし、で教材作れるようになったらまた講師を育成することもできるし、で自分の得意な分野でそれをやることもできるし、何でもできるから、無限だから可能性は、
はい、
うん、僕はこれ死んだとしてもある程度自分がどういうことをやって人生生きていけるかっていうことがもうこの第7話まででもね分かると思うから、うん、それをやってみてほしいなとは思います。
はい、
うん、エクササイズで宿題っていうのをもう今ここではちょっと途中でエクササイズやってほしいってこと言ったから繰り返しにはなってしまいますけど、
はい、
さっき言ったように今持ってるようなものとかにを書き出してみて、そこにもうそれを最良だと思っていても量って書き出してほしいわけさ。
はい、
うん、例えば僕はもうずっとつけてる首につけてるネックレスね、
はい、
このゴールドのネックレスにもし量と書き込んでその横に最良って書くとすれば、
はい、
これ2面かなんかなんだよ、ネックレスの部分が騎兵の2面ネックレス、6面ネックレスとか8面とかってあるのね、
はい、
これ2面か6面かどっちか俺よく分かんない、自分で買ってないか分かんないんだけど、もっといいやつっていうのはあるある、物理的にいいものっていうのはね、
はい、
うん、で物理的にはじゃあ8面にするとかね、
はい、
うん、でそれは物理的なもんだけど、それをこれは親父からもらってるんだよ、だから親父はそのものではない部分の価値がすごく高いのね、
はい、
でもそれを量とするならなんだ、最良はケンヤ君かな。
ありがとうございます。
上の立場の人からもらうっていうのはもちろん最高だけど、下の立場の人がくれるっていうのは、その下の立場の人が成功していないとできないでしょ。
そうですね、はい。
うん、そうそう。俺がケンヤ君にプレゼントするのは簡単だけど、ケンヤ君が俺にプレゼントしようと思ったら、俺はケンヤ君を成功させなきゃいけないわけで、で、それなりのものをプレゼントしてもらうってなったら、それなりの成功してもらわないといけないから、ああ、じゃあ、俺の裁量はケンヤ君からいつかもらえる八面騎兵ネックレスかっていうことが分かると、そしたら、うん、俺の取るべき行動が見えるから、明日はそのものは手に入らなくてもね。
8面キレ
うん、そうそう、っていう感じで。でもそうすると、じゃあ親父からもらったこれはどうなるのって感じがするから、これは、それはまた考えます。また質問をしていないから脳に出てこないだけで、すれば戻ってくるからね。うん。ってなれば、俺は同時に、このネックレスを外して契約のをつける瞬間に、俺はこれに対してお疲れ様って言うんだよね。ずっとありがとうって。それと同時に、親父への、なんか俺こう想像しただけで涙が出そうになった。やばいやばいやばい、涙出てきちゃう。お疲れ様って、これをここにもうポンってここに置くときに、親父への感謝、いろんなものが生まれて、それは親父に俺何かをするね、とは思う。何かを、もちろん物としてのプレゼント、それから気持ちとしての感謝、返すっていうこと。親父でも1週間前に60になったから、ケン君、俺にプレゼントするの10年後とかじゃダメだよ。もう早いとこ、成功してみないと。生きてるうちに返さなきゃいけないから。っていうふうに。物事で全てこうやってつながるからね。そう考えると、このネックレスでもそうだとすれば、家族へお疲れ様ありがとうって手放すときは、まあ、大きな摩擦だろうなとは思うね。だね。でも、わからない。ケンヤ君もいつまでも俺の裁量である可能性も十分あるわけで。いつかは寮で裁量が現れて、お疲れ様と 勇気が 来るかわからないけどさ。まあまあ、そういう感じで、今持ってるものに寮と書き込んだとするならば、裁量とは何ですかという質問を自分に対して質問してみたら、何か答えが見えて、何か道が見えたり、ヒントが見えたりするかもしれないから、やってみるといいかなっていうのは思うけどね。ケイオ君に関しては J さんって書いて、そこに量って入れなきゃダメなんだよ。もちろんそうなんだよ。で、矢印裁量ってなった時に、ひょっとしたらまた J さんで出るかもわからないし、そうじゃないかもしれないし、わかんないけどね。そういうこと。やってみなきゃわかんないから。やってみるってことはね。
わかりました。
あとは、あと、これとまあ同じような、似てるようなだけど、自分の一日の中でやらないことを書き出すってことね。やらないことを明確にする。自分の人生の中で手放すもの。そして、いつかは手放すもの。今すぐ手放すものや、いつかは手放すもの。僕で言えば、もう免許証を手放した。それから、ホテルのチェックインを手放した。書類の手続きを手放した。それから、1週間以内に財布を手放します。もう契約に全て預けます。っていう感じで。でも、メールとかは今は手放せないけど、いつかは手放さなくてはいけないと思っている。から、そういうものは、いつかは手放すなっていうことは思ってるし。それを手放している時っていうのは、僕はもっと自分がやらなきゃいけないことに集中していると思います。講師の育成であったり、講師の育成のをする、講師の育成を KIP を聞いてる人たちがやってるとすれば、その方法を教えるっていう、講師育成というところとか、あと最強のケアマネ教材、最強の介護福祉教材を作ることに集中するとかね、そういうふうなところで、今持ってるものを手放して、裁量のすべきことに使えるようにということで、そういうものを出していくと、いろんな道が開けてくるんで、やってみるといいかなとは思いますね。そんな感じですかね。じゃあ、最近2話がスタンダードになってますけど、まあ、とりあえず、じゃあこれで、第7話を終わりますので、まあ、そのエクササイズやれるようだったらやってほしいなと。あと、講師としての、そう、認知症ケアとかをやるとかって言って、結構寄せられてます、一問一答が。数名の方から、作って。あと、ケアマネとか、介護福祉士とかのも送られてきていますし、一言キャッチとかっていうのも送られてきていて、あと、先週の禁煙で、その下になんとかスプリンクラーが作動しますとかっていうのも、実際にこういろいろ送ってきてくれてる人もいたりするんですけど、あれ絶対やってほしいとかやれとかって意味では全然ないんですけど、もしやる人はこれから聞いてまたやってくれてもいいですし、まあ、コンテンツを作っていくっていうところも、で、 いろいろ質問してほしいなっていうのもあるし、ちょっと質問してほしいのはみんな向けだから、ちょっとなんか今話しててもやっとしたんだけど、なんていうかね、とにかく会ってほしいですよね、正直言って。僕に会ってる人が KIP の参加者で、この1週間ぐらいで10名ぐらいいらっしゃるわけですけど、行く先々で連絡をして会ってるっていうふうにしてますけど、もう多分全然違う、現実、講師になるとか、その僕らと仲間になってパートナーになるっていうのが現実になりますよね、会うとね。そう。ケンヤ君も3ヶ月前は思っていましたよね、心の中で。例えば俺と一瞬だけ初めましてって会って、そこから俺の仕事すればいいのに、ケンヤ君みたいな感じで、メール送って、そこから一緒に仕事させてくださいって言ってさ、実際にそこから宮崎に来るまでに1月半ぐらいあったよね。その間の頃っていうのは、したいなとか、やれたらいいな、やるだろうなって、いろんなこと考えてはいたと思うんだけど、実際今とは全く違うでしょ。
そうです、
今は現実になってるじゃないですか。
現実です。
俺がそばにいますよね。で、講師もやっているじゃないですか、現実に。だから、その一歩を本当に、みんな妄想を縁で膨らませて、でも1ヶ月半ぐらいいろんな妄想してたでしょ、ケンヤ君。
いろんな妄想しました。
ちなみにどんなこと考えてた？適当というか、なんかパッパッパッって言うんだけど。
一緒にお仕事させていただきたいなとか、講師としたらどうなるんだろうとか、どんなことをされるんだろうとか、住むとこも変わるのかなとか、宮崎に行きたいなと、デザのパートナーになりたいなと、そういうことをずっと考えてます。
一応ゲイじゃないんで、パートナーは。
すいません、僕もゲイじゃないです。
そっちじゃなくてね。そうだよね。でもその当時はパスタ屋さんで働きながら、マルカンの特約店もやってってやってたわけだよね。
そうです、
だから頭の中と自分が今やってることの現実が違くて、不安もあったでしょ、たくさん。
ありました、
だからといって何をどうすればいいか分かんないっていうね。で、これ聞いてる人にもたくさんそういう人がいると思っていて、でも知ってほしいのは、必ず現実になるっていうことなんだよね。僕と会ったりすると、みんな、あ、本物だとか、いるんだとか、当たり前ですけど、同じ声してますねとか言うのね。僕は生きています。僕は生きている生身の人間で、講義もしているし、バーチャルの人じゃなくて、あなたと僕が会う日は必ず来る。で、触ってくださいと。ほっぺた触って、握手して、ポンポンって背中叩いて、講義してるのを見て、そして自分が実際教壇立って、文字を書いて、現実として触れてほしいんですよね。そうすると、全てが現実であるということが分かる。成功とか何かは、バーチャルな夢の中の世界じゃなくて、現実にここにあるということを、知ってほしい。いや、私はどうかな。いや、分からない。現実にできますからと。要は、あなたがダメでも、僕が、に会うぐらいはできるなら、必ず感じてもらえるから。いきなり壮大なラスボスを倒すみたいなことは、レベル3でラスボス倒せません。スライムでやられます。だけど、僕に会うというのはすぐできるはずだから、そしたら絶対に現実として感じられると思うから、会わずに KIP 終わんないでくださいって思う。会うっていうのは別に、俺会ったからっていきなりこれ説教というか講義なんかしてないよね。全然全く関係ない。世間話しかしませんけど、でもそういうとこからあるわけだから、ぜひぜひとにかく会ってほしいんですよね。会って身近に感じてほしいなっていうのは思います。だね。まあ、ちょっとごめんなさい、熱くなりましたけど、最後。っていうのは思います。ということで、このエクササイズも、やれる場合はやってみてほしいなっていうふうに思います。ということで、講師育成プログラム第7話を、終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。